今日は、皆さんに、この慈悲の実践についてお話をしたいと思います。まあ、仏教という教えは、漢字二字で表すとすれば、この慈悲の二字に収まります。慈悲というのは、この慈という漢字は、慈しみの心。幸せでありますようにという心が、慈しみの心です。そして悲、まあ、これは悲しみとありますので、まあ、ちょっと誤解する方がありますが、これは哀れみというふうに訓読みしたらいいと思います。哀れみ、思いやりの心、まあ、悩み苦しみがなくなりますようにという心です。でお釈迦様は私たちが幸せになるには、この慈悲の心を育てなさいとおっしゃっています。私たちが幸せになれないのは、この慈悲の心がないからなんです。この慈悲の心があれば、明るい、満ち足りた心になる。まあ、自由な気分、明るい気持ちになります。ところが我々は、この慈悲とは反対のね、まあ怒りとか、まあ嫉妬とか、憎しみの心。まあこういう慈悲とは反対の心をみんな持っておりますから、幸せを求めながら幸せになれない。悩み苦しみがなくなってもらいたいのになくならない。まあこれが、現状であります。まあそこで、仏教ではですね、お経の至るところにこの慈悲の大切さが述べられています。で、今日はですね、このお経にたくさんのお経をヒントにして、この慈悲の中でも大事な部分、慈悲についてのお釈迦様の教えを参考にして、まあ、分かりやすいですね、日本語にまとめて、皆さんに紹介し、これ慈悲の瞑想とも言いますけどもね、これを皆さんですね、できれば、朝晩ですね、昭和し、心に、刻みつけていかれたならば、このような心に、なります。まあそういうことがお釈迦様実はお経に説かれてるんですね。まあ昔からお経というのは朝晩よくですね、日本でも読まれる習慣があります。インドでもお釈迦様の時代からですね、このお釈迦様の大事な言葉を暗記して、そして読む。で、心に染み込ませていく。そういうやり方方法で、この心を成長させていく、育てていく方法がなされてきました。まあ、浄土真宗でもね、朝晩のお勤めというのがございます。もちろん、お経でもいいんですけどもね、お経といった場合、難しすぎてよくわからないと。もちろんわからなくてもね、心を集中して、読むことによっていくらかの、まあ、効果はあるんですけどね。でもやはり理解できたお言葉の方がいいと思います。まあ、そこで、今回はね、慈悲について、理解できるお言葉で、それをですね、皆さんが、理解されて、これをですね、心に言い聞かせるつもりで読んでいかれたら、心が変わる可能性が十分あります。私たちが幸せであるかどうかのポイントはね、皆さんに慈悲の心があれば幸せになれるし、慈悲がないから幸せになれない。まあこういうのが実は仏教なんです。まあそこで、この慈悲の心を育てていく。そこにお釈迦様は焦点を絞って教えを説いておられます。まあそこで、皆さんにこういう気持ちになってもらいたいということで、まず最初にね、この10箇条を掲げました。まあ、それを早速ね、説明していきたいと思います。まあ、こういう気持ちで、生きることが皆さんにとって幸せなんだとおっしゃるんですね。まず最初、まず一通り読んでみたいと思います。まあ、慈悲の実践ということで、あるいは慈悲の瞑想とも言いますが、私は幸せでありますように、私の心に 現れる悩み苦しみが徐々に消えていきますように。怒り嫉妬憎しみの感情は人の心を苦しめます。苦しみである怒り嫉妬憎しみが私の心に起こりませんように。怒り嫉妬憎しみの妄想を育てないように努めます。私の思考が慈しみの思考になりますように。私は物事は常に変化して消え去るものであると観察します。私は過ぎ去った出来事にとらわれないように精進します。私は将来のことに執着して悩まない、不安にならない人間になります。私は今ここでするべきことに集中します。まあ、こういう内容であります。早速見ていきたいと思いますが、まず最初に、私は幸せでありますように。これは我々人間含めて生きとし生けるもの、すべての生命の正直な気持ちが、幸せになりたいという心、幸せでありますように。まず仏教はここから始まります。まず自分が幸せになることです。これは決してわがまま、自分勝手ではありません。まず仏教ではですね、自利と言いまして、まず自分が幸せになる、これが仏教なんですね。まず自分が幸せになる、自分が幸せにならないと絶対に人の幸せを思うことはできません。まあ、よくひねくれた人はね、私そんな幸せなんて求めてませんという人ありますけど、それは、嘘であります。どんな人も生き物もみんな幸せになりたいんですね。その正直な、まず素直な気持ちを認めるところから始めます。どんな人も幸せになりたいんですね。で、それを実際叶えるのが仏の教え、仏教であります。で、二つ目が、まず正直な気持ちをまず確認します。そして、私の心に現れる悩み苦しみが徐々に消えていきますように。この幸せを阻むもの、幸せを妨げるもの、まあ、それが、悩み苦しみですね。我々は幸せを求めて毎日生きている。その幸せを阻むものが、この悩み苦しみでありますが、この悩み苦しみをなくすのが仏教ですね。慈の心とは幸せでありますようにという慈しみの心。悲はこれ憐れみ、思いやりの心で、悩み苦しみがなくなりますように。仏教を正しく聞いていけば、あなたの悩み苦しみが必ず解決ができます。まあ、これはすぐにはなくなりません。一気になくなることはないので、徐々に消えていきますようにと、この願いを持つことが大事なんですね。仏教ではこの願いを持てば必ず、この願いでは眼力といって力が、はい、加わりますから、必ずその願いは叶うんですね。正しい願いであれば、皆さんが仏法を聞いて、この幸せでありたいという願い、悩み苦しみがなくなってもらいたいという願いは必ず叶います、ね、願いは必ず出て、願いには力がありますから、だからこういう願いを強く持てば持つほど願いは叶うようになっております。この願わない人に願いが成就する、叶うということはありませんので、皆さんの正直な気持ち、素直な気持ちはまずこの2行ですね、 幸せでありますように。心にいろいろ現れてくる悩み苦しみが徐々に消えていきますように、なくなってもらいたいなと。これは誰も反論、ね、歯向かう人はいないと思います。じゃあどうして我々は悩み苦しみが、なくならないのか、どうして幸せになれないかといったらですね、代表的な煩悩を3つ挙げて、ここに怒り、嫉妬、憎しみの感情は人の心を苦しめますとあります。仏教ではあなたを苦しめる原因は煩悩と言いまして、あなたを煩わせ悩ませる煩悩をたくさん説かれています。大きく分けたら108つある。まあ実際インドの、言葉ではですね1510種類あるそうですけど、もう日本語にならないような表現もたくさんありまして、煩悩といったらいっぱいあるんだけどもね、まあ、特に我々が実感しやすい、あ、こういう煩悩で苦しんでると感じるのが、まあ、この3つではないでしょうか。ということで3つ挙げました。怒りの煩悩と嫉妬の煩悩と憎しみの煩悩、いずれもこれ、まあ、怒りに属する煩悩なんですけどね、まあ、怒りが非常に分かりやすいですね。この怒りの克服が仏教とも言えるんです。皆さんが慈悲の実践によって直せる、なくせる煩悩がこの怒りなんです。皆さんに慈悲の心が芽生えてくると、育ってくると怒りというものを、ね、真っ先になくすことができる。お釈迦様たくさんの瞑想を説かれましたが、その中でもですね、誰もが実践できて安全で即効性があると言われるのが、まあ、慈悲の瞑想と言われます。まあ、これは慈悲経というお経に詳しく書いてるんですけどね、まあ、それを、まあ、今回それを多く参考にしてるんですけども、まあ、この慈悲の心を皆さんが起こすことによって我々の苦しみを生み出す怒り、嫉妬、憎しみ、これが実際、軽減、軽くできるし減らすことができる、実際なくすことができるんですね。だからなくせるようにということで、まあ、この仏教の教えがあります。怒り、嫉妬、憎しみの感情は人の心を苦しめます。怒りという漢字は心の上にやつと書きます ね、あいつが悪い、こいつが悪いと自分の種まきを忘れて人のせいにして苦しむ。嫉妬という漢字は、ね、まあ、女性には失礼ですけども、女編が2つとも出てましてですね、嫉はこれソネムという漢字とは、これは妬むという漢字であります。嫉はこれね、女編に病だれで矢が書かれてますね。人の幸せを見ると、ね、喜べずに逆に妬むんですね。人の幸せが許せない、まあ、怒りの変形であります。だから人の幸せにね、この矢を放って苦しめという意味のを込めて、このソネムという漢字が出来上がりました。まあ、病というのはこれ頭が病気で因果の道理がわからない。相手が幸せなのはその人の良い種まきによって得られた。自分が苦しみ悩んでいるのは悪い行為によって、苦しんでいる。この因果の道理がわからないから病だれが使われているんです。またソネムという漢字、まあ、妬むという漢字は意思に、こんな辺に意思ですからね、意思を投げつける。人の幸せが許せないので意思を投げつけて、人の幸せをぶち壊そうとする。こんな根性玉だから我々は幸せになれない。ただこれをね、なくしていく方向で仏教では捉えます。まあ憎しみはわかると思いますね、人が、ね、許せない、憎い、この怒りはですね、体の毒となってですね、あなたの寿命を縮める。怒りとか強ければですね、命が短くなります。だから逆に怒りを減らして皆さんが慈悲の気持ちが成長するとね、長生きできます、ね、天寿を全うできます。この慈悲心の強い人は長寿であると お経に説かれています。逆に怒りの心の強い人は短命であるとお経にはっきりと説かれています。で、この怒り、嫉妬、憎しみの感情は人の心を苦しめます。で、この心を退治するには、ね、慈しみ、憐れみの心を育てていかなければなりませんということで、この後ですね、苦しみである怒り、嫉妬、憎しみが私の心に起こりませんようにと、起こりませんようにと、こう念じていく。まあ、願いが大事であります。ただ、これは起こりませんようにと努めてもね、今までやった行いが皆さんの蔵の心にいっぱいありますから、縁が来ると吹き上がります。まあ、そんな時はですね、吹き上がった煩悩は抑え込むんじゃなくてですね、吹き上がったものをそのままあるがままに見てください。これ仏教では観察と言いましてね、物事をあるがままに、ね、観察する、これによって煩悩というものはなくせる。仏教では知恵のことを観察観と言います。知恵とは物事をあるがままに見る。皆さんが吹き上がってくるこの煩悩をですね、これを客観視する。これ仏教で観察と言います。皆さんの心をですね、客観視する。そういう訓練をしていくんです。皆さんにはね、今私が仏法を聞いてます。今、怒っているとしたらですね、それをですね、客観視する奥にですね、そういう心が実は存在するんです。だからもし皆さんが嫉妬が起きたらね、私はね、妬んでる、妬んでる、妬んでるとね、例えば3回ね、心を静かに唱えてみると。そうするとね、嫉妬がスーッと消える。怒っている、怒っている、怒っていると。ね、口でゆっくり唱えて、3回唱えるとね、怒りはスーッとね、不思議ですけどね、消えます。なぜかと言いますとね、この怒っている心を客観視する心、あるがままに見る心、これが起きた時はね、前の心は死んでるんです。仏教ではね、心というもののメカニズムをね、一瞬一瞬生まれては消え、起きては消えると。生まれては滅し、起きては消えると。もう瞬間瞬間消滅変化しているんです。物事、心もすべて常に変化して消え去っていくのが心なんです。だから新たな心、物事をあるがままに見る心が生まれた瞬間、前の心は消えてますから。だから怒りとか憎しみなんてずーっと続くものではないんです。だから訓練としてはね、常に自分を客観視する。自分を、の心をですね、第三者が見るような目線で、この見る訓練。これが仏教でいう観察。これによって、煩悩は減っていく。知恵によってしかこの煩悩をなくすことはできないんです。だからこの慈悲の実践によってね、まあ、この後半のね、四つはね、この知恵が身につく方法でもあるんです。仏教の教えは慈悲の教えでありますけどもね、この裏には実は知恵があるんです。知恵の裏が慈悲であり、慈悲の裏が知恵なんですね。だからこの慈悲の心が成長すると実は知恵もついてくる。知恵がついてくると慈悲の心も成長する。まあ、そういう関係になっております。で、この怒りや嫉妬、憎しみの心が私の心に起こりませんように、まあ、そういう願いを持つと同時に、そういう頃が起きた時はね、この観察する、客観視する訓練。これしていかれたら結構実感できますから、ね。自分の心を見つめる、ね、そういう訓練も、していただきたいと思います。そして、怒り、嫉妬、憎しみの妄想を育てないように、努めますと。こういう決意を日々、誓っていただきたい。 肝に銘じていただきたいんですね。怒り、嫉妬、憎しみの妄想を育てないように。ここで妄想とありますのは、これ元は仏教の言葉なんです。まあ、ただ今使われている皆さんの意味と仏教の意味はちょっと違いますけどね。これは仏教では愚痴の意味で、ちょっと広い意味で使います。因果の道理がわからない、物事の道理がわからない、まさにもう迷いの層、いわゆる迷った考え方、間違ったものの考え方、これを妄想と言いますね。まあ愚痴のような意味ですけどもね。真理がわからない、私たちは放っておいたら妄想に走ってしまいます。我々がやりたいことはね、怒りたい、妬み、嫉妬、恨みたい、呪いたい、そういう我々人間として恥ずかしい、もう自死の反対の心を普段は起こします。放っておいたらね、意識しないと。まあ、人類始まって以来ね、人間も含めてどんな生き物も幸せでありたい、悩み苦しみがなくなってほしいと生きてきたんです。何千年という歴史が、人類には存在しますけどね。ある有名な歴史学者が調べたそうです。この歴史の中でね、じゃあ平和だった年月はどれぐらいあるかと言いますと、わずか17年だそうです。世界の歴史を調べてみてもね、平和だった年月は、まあ、何千年とある歴史でね、わずか17年しかないそうです。ほとんど今でもどこかで世界で戦争している、喧嘩している、対立している、苦しんでる人ばかりね。それはこの怒り、嫉妬、憎しみなんです。この煩悩をむき出しにして人々はみんな苦しんでいる。この心をなくすにはね、この慈悲の心、これを育てる以外に方法がないんだとお釈迦様はおっしゃるんです。たとえやられてもやり返さない、この仕返しの論理ね、復讐の論理、これが人間の常識になってるんですね。目には目を、歯には歯を、これ正しいと人間思っておりますから、だからこの戦争がなくならない、ね、対立も、ね、喧嘩もなくならないんです。仏教ではたとえね、やられてもね、やり返さないんです。あなたが私を殺しても私はあなたを殺しません。相手を変えるにはこの慈悲の心しか方法ないんです。もし仏教でね、奇跡ということがあるとしたら、慈悲だとお釈迦様おっしゃるんです。相手を変える方法はこの慈悲、この幸せを願う心、ね、たとえ、ね、悪でやられてもね、善で返す、普通はできませんけどもね。でもそういう心を持った人が現れることによって相手を変えることができる、こうお釈迦様おっしゃるんです。だからもし奇跡があるとしたら、仏教ではこの慈悲だとおっしゃるんですね。ただ慈悲の心こそがまさに世界を平和にする、ね、心なんです。一人一人はこの慈悲の心を育み育てていく以外に、皆さんが本当の幸せになる道はないんだと、こうお釈迦様おっしゃるんです。まあ、そこで、ね、この怒り、嫉妬、憎しみの妄想を育てないように努めますと。こういう煩悩が起こらないようにするには、この慈悲の実践をしなければ幸せにはなれませんとおっしゃるんです。そして我々の思考は、いわゆるこの妄想であります。妄想の思考、それを仏教では慈しみの思考に変えていく。次ですね、私の思考が慈しみの思考になりますようにと、こういうふうに変えていくのが仏教なんですね。私の思想といったら妄想でありますから、放っておいたら、ね、目には目を歯には歯をで、怒り、嫉妬、憎しみ、呪いで、ね、慈悲とは反対の行動パターン、思考パターンいっぱいであります。それを仏教では人格改良といいますか、ね、この慈悲の教えを説き、 あなたの心に慈悲の心が芽生えるように、育つように、ね、私の思考が慈しみの思考、この思考に変えていくように持っていきますから、皆さんもそういう願いを持っていただきたいんですね。慈しみの思考になりますように。今仏法を聞いてる方はね、あの過去世からやっぱり仏法を聞いてきた方が多いと思います。ただわずかではあってもね、慈悲の心、まあ仏性と言いまして、仏種は存在していると思いますから、それをしっかりと育てていただきたいんですね。いくら種が土の中にあってもね、ちゃんと水をやったり肥料をやらないと、種は成長しませんように。皆さんに慈悲の心はあると思います。ただこれがね、まだちっちゃいだけなんですね。それをもっともっと広げていくんです。もっともっと成長させていく、小さな慈悲の心をですね、もっともっと広げていく、まあ、これがあの仏教の教えであります。私の思考が慈しみの思考になりますように、こういう願いを持ってくださいとお釈迦様おっしゃいます。じゃあどうしたらこの私の思考が慈しみの思考に変化していくか、変わっていくかと言いますと、こういうふうにお釈迦様ですね、お経におっしゃるんですね。私は物事は常に変化して消え去るものであると観察します。この慈悲の心を阻むもの、邪魔するものはですね、結局真理に暗い、ね、物事が正しく見えない状態、この無常ということがわからないからだとも言えるんですね。この世があるがままに見えたら慈悲の心は育つんだと、こういう言い方もするんですね。私は物事、ね、このありとあらゆるもの、これ諸行と言いますが、諸行無常と言いまして、仏教ではこの世のありとあらゆるものは全て無常である、常ならず、常に変化している、物事は常に変化して消え去るものであると観察します。まあ常に変化する、この無常の中でも一番変化が激しいのが我々の心であります。だからね、心という漢字はね、コロコロから来たそうですね。コロコロ、心はコロコロコロコロする。だからね、盆の上の卵のようにコロコロコロコロしますからね、ロー一個取って心と言ったそうですね。心は常に変化して消え去るもの、生まれた瞬間消えていく、物事は全て一時的なもので、ね、存在したと同時にね、消えていくんですね。生まれたと同時に消えていくんです。だからどんな心も ね、それをね、こだわらなければ、ね、それを客観視していけば、ある意味放置すればね、スーッと消えていきます。もっと言えば、後で言いますが、今やるべきことに集中することによって、こういう煩悩は起きなくなるんです。だからそのね、この慈悲の心を成長させる方法として、お釈迦様はこういうことを述べられたんですね、お経に。まず、私は物事は常に変化して消え去るものであると観察します。観はあるがままに見る、察もあるがままに見る、物事を常に、ね、客観視する、そういう訓練をしていく、トレーニングをしてくださいとおっしゃるんです。どんな物事も常にね、刻一刻と変わり続け、生まれた瞬間消えていく、で起きた瞬間消え去っていくものが真理であります。それをあるがままに常にね、どんな事態が起きても観察する習慣、これによってどんどん煩悩は、ね、弱まり減っていくとお釈迦様おっしゃいます。そして、私は過ぎ去った出来事にとらわれないように精進します。私は、これ過去のことですね、過ぎ去ってしまったこと、我々のね、苦しみの多くはね、もう過去過ぎ去ってしまったことをね、思い出してうじうじし、後悔して罪をもう一回作るんです。過去嫌なことがあったね、 恨んでたことがあったことをもう一回思い出してね、やっぱりあの人は憎たらしい、あんなひどいことをやった、許せないということで、過去過ぎ去ったことをね、もうそのまま思い出さずにね、流したらもう罪は一回きりで終わったのにね、昔のことをもう一回思い出して恨んだり憎んだりしていたらね、その行いが皆さんの蔵の心にね溜まって、またあなたを苦しめる結果を生み出します。だから仏教ではできるだけ悪いこと、嫌なことは思い出さないようにした方がいいと。もし思い出すならばね、良いこと、楽しいこと、皆さんが良いことをやったこと、善をやったことを思い出せば、また善業が詰めます。でも人間のね、メカニズムはそうじゃないんですね。ね、人からやられた恨みなんかは一生忘れない。何回も思い出して、ね、リフレインされて、そしてあなたを苦しめている。これが我々の実態なんです。だから、それをなくしていく、その思考パターンを変えていかねばならないので、ね、お釈迦様はね、私は過ぎ去った出来事にとらわれないように、精進しますと。こういうふうにね、皆さん日々ね、努力してくださいと教えるんですね。あなたの苦しみの多くは、過去を思い出して苦しんでいる。私もこういう人間だったんですね。時間ができたらね、余裕ができると、過去のことが思い出されて、うじうじ苦しむ。ね。思い出しては苦しみ。思い出しては苦しむ。これが人間の悲しい実態なんです。もう過去ね、過ぎ去ってしまった出来事にとらわれないように、とらわれてるから苦しんでいる。もう過去は過去。ね、とらわれないように精一杯進む。努力してくださいと教えられます。これが過去に対する、我々の心がけること。仏教ではね、仕方がないと思いなさいと教えますね。過去のことはもう過ぎ去ってから仕方がないと。仕方なや、蒔いた種なら生えるもの。もう、過去やってしまったことはね、どんだけ後悔してもね、あまり良い結果にはなりません。ね、後悔して、これ後悔はこれ苦しい、怒りなんです。後悔は。だからもう過ぎ去ってしまったことはもう仕方がない。仕方がない。ね、まあ、人間はもうね、失敗の連続であり、ね、失敗するのが人間、不完全ですから、失敗しても仕方ないんですね。これ魔法の言葉です。仕方ない、仕方ない。過ぎ去ってしまったことは仕方ないから、もうね、囚われないように精進する。今、ここでするべきこと、今やるべきことに集中するのが我々が幸せになる方法です。これは過去に対するね、我々の心がけが、私は過ぎ去った出来事にとらわれないように精進します。じゃあ今度は未来に対する心構えですが、私は将来のことに執着して悩まない、不安にならない人間になります。我々はですね、現在の目の前のことがおろそかになって、ね、過去のことにとらわれるか、未来の将来のことが不安でならない。未来のことはね、どんな人もわかりません。どんなに大金持ちであってもね、地位や名誉があってもね、一寸先は闇。どんな事態が起きるか、地震が起きるか、ね、南海トラフ地震が起きるか、何が戦争が起きるかわかりません。ね、もう推測不可能とも言えるんですね。でもそんなね、考えてもどうにもならないことはお釈迦様は考えなさるなとおっしゃるんです、ね、将来のこと、将来とはまさに来たる、ね、これから未来のこと、未だ来たっていない未来のことについて、私たちは執着して苦しんでると。未来こうなってほしい、まあ、こういうふうになるのかなと、未来のことに私たちは執着していると、ね、だから苦しむから執着しないようにしなさい、悩まないようにしなさい。不安にならないようにしなさい。我々はほっといたらね、未来のことに対して執着したり、悩んだり、不安になるんです。ほっといたらね、未来に執着し、未来に悩み、 未来のことが不安でなりません。子供のこと、お孫さんのこと、ね、自分の未来のことを考えたら、そういうふうになるのが人間ですから、ね、そうならないようにする。そのポイントがね、今に集中することなんです。今やるべきことがあるはずですね。そこに集中することによって、仏教では、この未来のことに対する執着もなくせるし、悩まない、不安にならない人間になれますとおっしゃるんです。仏教ではね、未来のことは大丈夫ですよという言い方をしますね。皆さんは仏法を聞いてますから、大丈夫、大丈夫。これも魔法の言葉です。この言葉はね、お経にある言葉です。仏様のことを仏教で大丈夫と言うんです。これ本来の意味はね、知恵のある、意志の強い、知恵のある方を仏教で大丈夫と言います。仏の別名なんですね。菩薩の別名です。これを略して、丈夫という言い方もある。今なれば丈夫と言ったら、体がね、丈夫、健康体を丈夫と言いますね。でも元々の意味は、ね、意志が堅固で、知恵がある状態、未来がね、見ることができて、意志の強い人。仏様とは未来を見過ごすことが、未来を見据えて、しっかりした意志がありますから。だから仏様は大丈夫、略して丈夫と言うんです。でね、皆さんは仏法を聞いてますから、また仏様にね、守られていると、こう皆さん思われてね、ね、皆さんはしっかり仏法を真面目に求めていかれたら、未来はね、大丈夫です。だから大丈夫、大丈夫と。仏様は大丈夫ですよと、ね、しっかり文法精進していかれた。またこれを皆さんね、朝晩ね、心を込めて、心にね、言い聞かせるようにね、心に染み込ませるようにね、読んでいかれますと、やがてこの心があなたのものになります。これも結局訓練なんですね。まあ、これをモットーとして、ね、スローガンとして生きられたら、まさに大丈夫なんです。だから私たちは過去に対しては仕方がない。未来に対しては大丈夫だよと。じゃあ何をしたらいいかと言ったら、今やるべきことは私は今ここでするべきことに集中します。これがまさに本物の修行。こういう言い方を今日にいっぱいあるんですね。仏教では存在するのは現在の一瞬しか存在しないんです。仏教ではもう過去は存在しません。もう過ぎ去ってしまったから。もし皆さんに過去があるとしたらね、頭の中での思い出なんですね。写真見たり、あるいは記憶の中でね、あ、過去昔あったなぁと思い出して過去があると思ってるんです。もし皆さんがね、記憶がなくなってね、ボケたりね、あるいは写真がもしなかったらね、過去はなかったかもしれないと。そんな気持ちになるかもしれません。仏教では残念ながら、もう過去は存在しないと教えます。あるとしたら、あなたの頭の概念の中で存在するんです。もちろん、過去にあった行いは、荒屋敷という心に、行為として全部収まってますけどね。そういう点では、過去は存在した。でも実際そういう過去がどこかにあるわけじゃない。だからタイムマシンに乗ってね、過去に戻ることは絶対できない。今の一瞬のあなたの中に一切の過去の行いが収まっているということで過去はあったと言えます。また未来も同じ。未来もね、何かね、映画でね、なんかそういうマシンにね、タイムマシンみたいに乗って未来ね、100年のうちに行けるということは絶対ないんです。しかし未来があるとしたら、今の荒屋敷の中の種まき、今の皆さんの一瞬一瞬の行い、皆さんが何を思い、何を言い、何をやってるか。この今ここで、今皆さんが一瞬一瞬ね、今ここでやっている行い。これが、ね、明日を作り、一週間のうちを作り、一年後の未来を作り、死後の世界を生み出します。今までの種まき、で、皆さんが瞬間瞬間やっている行いが、皆さんの将来を生み出すから。だから皆さんが明るい未来を作りたければ、 幸せな未来を想像したければ、今ここでするべきことが皆さん一人一人あると思います。それに集中しなさいとおっしゃるんです。そうすることによって、ね、過去の過ぎ去った出来事に執着することがなくなるし、未来に対する執着、未来に対する悩みや不安も消えていくと。今しかないと思って、今に集中する。今を生きる。これが仏教なんですね。今しかない。この生き方こそが皆さんを本当の幸せにするんです。今、精進する。今、努力する。今、怒らないようにする。今、良い心を起こそうとする。今の瞬間瞬間の種まきが、ね、これがもし全身、ね、今ここでするべきことがね、良い心、全身ね、この慈悲の心であったならばね、これが次の瞬間結果を生み出して、幸せな結果を生み出します。この慈しみ、哀れみ、この心のある人がね、今この世でね、幸せになっている人なんです。お釈迦様はね、奇跡とも言える言い方をされてますけどね、この慈悲の心こそが奇跡を生み出すんです。幸せを生み出すんですね。だから今ここで全身、慈しの心を起こしたならば、次の瞬間結果として、ね、明るい心、楽しい心、ね、自由な気持ち、幸せな心になるのは慈悲の心なんです。で、瞬間にあった行いはすぐ結果として私たちは感じられます。どんな人でもね、この、今やった種まきは次の瞬間結果になる。ここは見れますから。誰でもわかる。今の瞬間の因が次の結果。だから今ここでやるべきことは瞬間瞬間前進を起こしていく。これをずっと続けていくんです。今やるべきこと、今ここでするべきことに一人一人が集中している状態。これ、この状態は仏教では煩悩がお休みしていると言います。脳から言ったらね、私たちはね、こう脳といってもね、一番ね、奥の方にね、原始脳と言いましてね、よく怒り愚痴のね、こう恐竜と同じような、実は脳があるそうですね。こう人間という脳はね、今、生命のね、あらゆる生命の脳があるそうです。で、そのね、脳の中でもね、一番外の部分、これ大脳と言いまして、大脳新皮質、ね、新しい皮の質と書いてね、この大脳の部分が人間にしかないね、優れた理性や知恵の部分なんです。で、この大脳の部分をね、最大限ね、活性化する。これが活性化している状態が、観察している状態、集中している状態なんです。お釈迦様はね、悟り開かれましたのは、この集中力を高め、観察力を高めた、この二つの力を高めることによって悟りを開かれました。我々も同じ体験ができるんですね。これ仏教で、禅定知恵と言いましてね、心を穏やかに集中させることによって物事が客観視できる。これによってお釈迦様はね、この真理をですね、例えばこれで言うと括弧してますけども、物事は常に変化して消え去るものであるという、これは諸行無常と言いまして、そういう真理を発見されたんです。だから目の前のことに集中する、これ集中している状態は無我と言いましてね、無我無中と言いまして、我のない状態なので煩悩がお休みしているんです。脳で言いますと、奥の原始脳という、ね、脳がね、この怒りや欲を起こすんです。その働きがね、起きないんです。目の前のことに集中する状態であれば、観察しているならばね、原始脳がお休みして、大脳が大思いっきり働いていますからね、まさに善ができている状態であり、ね、非常に頭が活性化されてますから。そういう時はまさに仏教で言われる善なんです。だからこういう状態をね、多く持っていくように進めるんです。今やるべきことに集中している状態は少なくとも煩悩は起きてませんから。そしてこの集中力を高めていく。 観察力を高めていく。これは訓練によってどんな人も高まっていきます。日々ですね、今やるべきこと、ね、家事にしろ、ね、いろんなことあると思いますね。それに集中する訓練していく。そして常に自分というものをね、いろんな声が吹き上がってくる。その時にこれを客観視していく、ね、憎しみが起きたら憎しみ憎しみ憎しみと、ね、これを客観視することによって憎しみがスーッと消えていく。こういう、観察力と集中力によって確実に煩悩というものが減っていく。この知恵によってまた慈悲の心も成長していくんです。まあ、このようにね、お釈迦様は教えられました。ただこのね、短い10箇条ですけどね、これ皆さんがね、できれば朝晩読まれたらね、皆さんの宝物になる、素晴らしいね、皆さんの心をね、改良する、人格を改良する。仏教では、仏教といったら仏になる教えですからね。仏教というのは仏になる教え。仏の心といったら慈悲ですから。仏になるというのは慈悲の心になることですから、ね、我々もね、この慈悲にあふれた心になることができる教えですから、それを目指してくださいと、ね、まあ、こう、教えられるのが仏教であると、まあ、いうことでね、正しくここを理解していただきたいと思います、はい、では